明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
一応新年一発目の公開はまあ3日月曜日に公開したやつなんですけど、
あ、確かに、
こう僕ら的に新年初収録が今日なんで、あの、そうっすね、まあふっくんもそうだけど、
うん、
リスナーの皆さん明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
今年もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあそんなわけで、前回の、まあ前々回は同じ日に収録したんで、
うん、
したんですけど、その後マイクを買ったんですよね。
おお、いいですね。
なんか前にやる気ない FM さんとコラボ収録した時に、うん、やる気ない FM のエピソード118で、
うんうん、
なんかこう収録マンネリ化してきたから、マイクでも買ってこう気合い入れ直したいみたいな話をして、
うん、ぜひ買いましょうって言われてたやつですね。
そうそうそうそう。でその中でいろいろ、まあ僕はリビルド FM の宮川さんが気になってるベータ 87A っていうやつを買おうかなとか、あとはマークさんとか菅井さんとかに使ってるマイク聞いたりとかして、結果そのどれでもないベータ 57A っていう、まあこれも宮川さんが持っているものではあるんだけど、まあダイナミックマイクを買いましたね。
ほうほうほう。コラボ会に出てた話だとなんか1万円とかそういう話のマイクの話をしてたけど、買ったやつはいくらぐらいなんですか？
買ったやついくらだったかな。でも13,800円だね、サウンドハウスで。
ほうほうほうほう。
税込みかな？税込みで 13,800 円だね。
おー、じゃあ結構手届かないとかではないね。
そうだね。
うんうんうん。
というわけで、どうだろう。声違うかな、やっぱり。
聞いてる人は声の違いに気づくのか。
なんかこう、結構輪郭がはっきりした音が特徴っていう風に書いてるから。
うんうん。
で、結構僕の声なんか、まあ別に悪い意味じゃないと思うけど、聞いてて眠くなる系の声っていうのもあったから、
うん、
こうマイク変えて、ちょっと自分じゃわかんない、編集するときになんないとわかんないけど、輪郭がはっきりした声になって、こう眠くならない声になってるかもしれないですね。
ああ、輪郭って言われてみると確かに聞いてて、なんだろうな、パキッとしてる気がする。
おお、じゃあ。まあマイクを変えてパキッとしてる MK です。
お、オープニングどうかだった？
オープニング長すぎたわ、ごめん。
僕はね、今日は仕事始めだったんですけれど、まあ大半の人はそうかもしれないんですけど、例に漏れず僕も今日の仕事内容は、年末の仕事内容を思い出すところからでした。ふっくんです。
おー、あれなんだね。今日5日、今5日水曜日に収録してるんだけど、今日からなんだね、仕事始め。
うん、僕は今日からだった。
あ、有給を4日に入れてってこと？
あ、いや、有給は取らずよ。
会社的に？
そうそうそう。
有料企業じゃん。いやー、うちの会社は昨日から4日からだったからさ。
へー、そういう違いって、どういう違いから出てんだろうな。
まあ、労働集約型かどうかじゃない。
なるほど。
いや、ちょっとそれは極論すぎるかもしれないけど。でも、あれじゃん。
うん。
なんかこう、ふっくんのところの、わかんないな。ちょっと、ある一面を切り出して、誇張して言ってる気がするっていう前置きをした上で言うけど。
うん。
ふっくんの会社はあれじゃん。システムが金稼いでるじゃん。
そうだね。
その別にさ、
うん、
土日とかにもお金を生み出してるじゃん、ふっくんの会社のシステムは。
まさにまさに。
まあもちろん運用で、その何、24時間人を貼り付けてとか、
うん、
そう、有事の際に対応できるようにっていうのはあるかもしれないけど、ふっくんの会社はこうずっと物を動かしてるだけでチャリンチャリンするじゃん。
そうね。
でもうちの会社はその、うん、まあもちろん自分たちでプロダクトを作ってるんだけど、
うん、
人が介在しないとお金生まれないから、だからうちの会社は あんまり休みとか多くしちゃいけないし、でもフックンの会社は多くできるっていう。わかんないけど。
なるほど。いや、でも、割とありそうな話だ、ね。
それが全てでは多分ないと思うけどさ。
うんうんうん、
一面としてはある気がする。
確かに一面としてはありそうな話だなと思った。なるほどね。
まあ、別にそれがいいとか悪いとか、
うん。
いう話ではないけど、
うんうんうんうん。
その稼働日をどれぐらい確保しなきゃいけないかっていう意味だとあるんじゃない？
確かに。
まあそんなわけで。
はい。
正月休みはどうでしたか？
正月休みは何もしなかったね。
おお。
もう、なんか前もこういう話したような気がするんだけど、
うん。
あの、長期休みの時って毎回張り切っちゃってたんだよね。
うん。なんか、
学生の
勉強するぞとかね。
そう、この長期休みを使ってこれを達成するぞみたいな感じで初日に目標立てて、
うん。
学生の頃はどうだったかっていうと結局何も、あの、やるぞやらなきゃみたいな使命感がある中、
うん、
やらずにダラダラと毎日を過ごしてって、
うん、
あの、気持ちだけが疲弊していって気づいたら最終日、ね、うん、そうそうそうっていう過ごし方で、なんか長期休みのため旅に、なんかメンタルが削れるっていう、謎の現象が起きてたんだけど。
うん。
もう、それが分かりきってるから、あの、長期休みの時は、もう何もしないって決め打って、ダラダラして過ごすっていう。
いいね。
そう。そう、決めて何年か経ってるから、そう、もう、お手の物ですよ、長期休みは。
いいっすね。何もしないって決めて何もしないの最高だよね。
うん、本当に良かった。いや、でもそら、なんだろうな。自分から進んでこれが好きだからこれをやるって言ってスキル習得とかできてる人が最強なのはもちろんわかるんだけど。
うん。
そうじゃない僕みたいな、なんだろう。目標は高いんだけど。でも、なんだろう、オタク趣味の方が好きだなみたいなタイプは本当に動画見てゴロ寝して過ごすだけになっちゃうから。
うん、
最初から決め打ってそう過ごした方が楽だなっていう。
大事だね。
うん。
僕はね、
うん。
まあ、結婚して最初の、なんだ、年末年始だったから。
ああ、確かに。
まあ、で、9月に、あの、顔合わせ会で帰ったからっていうのもあるんだけど、まあ、夫婦で過ごしてて。
うん。
うん。まあ、なかなか充実してたね。
へえ、じゃあもう、
うん。
二人で、テレビで特番とか見てゆったり過ごすみたいな。
そうそうそうそう。
お
ー。そう。まあ、テレビもそうだし、なんか、なんだろうな。まあ、僕の実家は、なんかさ、年末年始の過ごし方って多分家によって違うと思うんだけど。
うん。
僕の実家は、まず大晦日は、なんか、お寿司とか、オードブルみたいな、やつを夜ご飯として食べて、
うん。
で、その夜ご飯もたぶん早めとか、早めに始まるんだよね、5時とか。
うんうんうん。
で、まあ、ガキ使を見ながら家族団らんして、飽きたら僕、ずっと、基本、ご飯とか以外は、自分の部屋にいたから、自分の部屋にこもってパソコンして、年明け直前ぐらいに、年越しそば食べて、年明けたら、まあ、家族で明けおめみたいな会話をして寝るっていう。
まあ、いいね。
で、1月の、まあ、だから元旦2日、3日まではいかないかなぐらいまでかけておせち食べたりっていう感じなんだけど。
うん、うん。
奥さんの方は、まあ、生魚ダメだからっていうのもあるかもしれないんだけど、大晦日は、すき焼きで、
うん、うん。
で、おせちとかは特になくて、お雑煮を無限に食べてるみたいな。感じらしくて。で、あとあれよ、テレビも、まあ、紅白と、
うん、
あとなんだっけな、なんかジャニーズカウントダウン、
あるね、
なんとかみたいな、
うん、
のを見るっていう。
でもなんか流派が違うけど伝統を大事にしてる感じがある。
そう。で、なんだろうね。まあ、別に強いこだわりを持ってさ、
うん、
やってるわけじゃないからいいんだけど。
うん。
そのいろいろ違いがあったりとか。あと、そう、あれよ。まあ、これ夫婦だから、まあ当たり前っちゃ当たり前かもしれないけど、あの、こもってパソコンしてじゃダメなんだな、みたいな。一緒にリビングにいなきゃいけないんだな、みたいな。
ああ、なるほど。なんか、
紅白とか初めて見たもん、僕。
確かに。へえ、じゃあなんか言われちゃうの？部屋にこもってたら。
うん。てか、部屋にこもることができなかったね。
なるほどね。
まあでも、そりゃそうだよね。奥さん放置して一人で大晦日に部屋こもってたら、まあちょっとそれは文句言われるわなっていう気はするけど、考えてみれば。
うんうんうん。
でも、あ、なんか、あ、だからやっぱ結婚ってだから、それぞれの家庭と家庭がマージされることなんだな、みたいな。
ああ、まさにそうだね。すごいな。
なんか、そういう意味で、カルチャーショックというか。
うん。
で、めっちゃ、なんだろう。まあ、なんかさ、いるじゃん。キング&プリンスとか、スノーマンとか、シックストーンズとか、そのジャニーズの、
ああ、はい、はい。
いろんなのが出てきて、
うん。
あれするじゃん、カウントダウン。
うん。
年明け。
うん。
でそれ見て、キャーキャー言ってて、うまくなんか全然知らねえみたいな。
あ、じゃあ、紅白とジャニーズカウントダウンを行ったり来たりって感じだったの？
うんとね、なんかちょっと詳しいこと忘れたんだけど、確か紅白が終わった後に、
あ、そうなんだ。
そのカウントダウンなんちゃらが、ジャニーズカウントダウンライブだっけな。
うんうんうん。
それが来たな、はず。だから被ってはいなかったと思う。
いや、僕もそこら辺時間的ななんか漠然とした知識しかないから被ってるもんだと思ってた。
ね。
うん。
まあ、っていうか、あれだよね。うん、そのガキ使の笑ってはいけないシリーズも今年ないんだもんね。
あ、らしいね。
なんか松本人志がその監修というか、
うん、
してるんだけど、去年そのコロナで。自分のやりたい笑いをできなかったから、まあ今年はやりませんみたいな。
うんうんうん。
感じだったらしいけど。
でもないと悲しいよね、結構。
なんかしばらく見てはいなかったんだけど。
うん。
そのツイッターとかに流れてくるじゃん。動画とか切り抜きとか。
そうだね。何があったか漠然とはわかるよね。
そうそうそうそうそう。あれを見て、まあ笑うみたいな。
今年もビンタされてんなーって
。そうだね。
紅白とかさ、ジャニーズが出てるライブとかの曲って分かった結構。
いや、全然分かんない。なん
やっぱり。
うん。全然分かんないね。あ、でもね、うん、いや、分かんなかった。
うん、うん。
でも結構懐かしい系の曲？
へぇ。
もう、あったよ。
そうなんだ。
うん。あれ違うかな？いや、多分懐かしい系の曲もあった気がするな。あったと思う。だって。
ああ、そっか。なんか、あれ見ればわかりそう。なんか、出てるアーティストと曲の一覧みたいな画像があった気がする。
あれあれあれ、松剣サンバとかあったもん。
ああ、ツイートで見た気がする。あったんだ。
あと、残酷な天使のテーゼとかあったし。
へえ。ああ、なんか見たな。あの、エヴァンゲリオンの動画が流れて、大泉さんが、みたいな。
そうそうそうそうそうそうそう。
ツイートで見たわ。
でもね、あとはね、なんか全然知らなかったな。ああ、リア、カトゥーン、カトゥーン？ん？
カトゥーンだね。
カトゥーン？
カトゥーンだと思う。
昔カトゥーンのことずっとカートゥーンって言っててさ。めっちゃバカにされてたんだよね。それアニメやんけ、みたいな。
海外のアニメ。
ネットワークじゃねえかよ。カトゥーンのね、リアルフェイスとか流れてたよ。
うん、曲名聞いてもピンとこないや。
ギリギリでいつも生きていたいからだよ。
あ、わかったわ。
でも、あれのラップする人が捕まっちゃったじゃん。
う
ん
う
ん、
え、そうなの？
うん。田中っていう人。あれ捕まったんだっけ？あ、ごめん。捕まったは嘘かも。どうだったっけ？あ、捕まった。しかも、大麻だ。大麻で捕まって、で、
はいはいはい。
あ、不起訴になったんだけど、
うん。
まあ、カトゥーンはやめたのかな？それを。あれ、それを機に。
はい、はい、はい。
で、そのラップやる人がいないから、
うん。
リアルフェイスラップがあるんだけど、
うん、うん。
ラップが省かれてるやつだったりとか。
あら。
なんかまあ面白かった。あと、やっぱり鬼滅の刃の曲はかかってたね。
へえ。いやーもう、わからないって。なっちゃうんだな、悲しいな。
え、でも逆に分かったことあった？なんかさ、
うん、
僕らが小中学生の頃とかはさ、
うん、
そのミュージックステーションとか、
うん、
あとなんだっけ、なんか音楽系の番組いっぱいあるじゃん。
ああ、歌謡祭、な
いっぱいあったじゃん、僕らが。
うん。
あ、そう、FNS 歌謡祭とか。
あったあったあった。
あとなんかあったよね。昔。
土曜日にやってるやつあったな、なんか。
ねえ、なんかあったよね。
うん。
なんだっけ。なんかあったんだよ。
なんかあったね。
わかんないけど。で、クラスの人とかはさ、そういうのを見てさ、こう。
うん。
これが流行ってるとかっていう話をしてたじゃん。ミュージックジャパンとか。
ああ。
そういうのをさ、
うん。
見なかった。見てた？
僕はね、小学校、中学校の頃ね、テレビっ子だったから、ずっと。
あ、そうなんだ。
うん、テレビついてたね。
なんかそういうのにね、入れなかったから、僕は。
ああ。
だから、僕今更、僕の半年ぐらい前のブームはプリテンダーだったのね。
うんうん。
そのレベルだから。だから、あれじゃん、あの、田舎の道の駅とか行くとさ、
うん。
未だにあの、ちょっと遅れて流行りがさ、トイレとかでかかってんじゃん。
ああ、そうだね。
今めっちゃグレンゲかかってるじゃん、田舎の道の駅って。
かかってる。
そういうレベルだったんだよね。
うんうん。
だから、その真逆の、こう、流行りをキャッチアップしてる人と一緒に住んでて楽しいよ。
ああ、確かに。自分と反対の、正反対の人と何かするってなんか楽しそうだね。刺激がすごそう。そうか。僕、小学生の頃は、M ステとかだったら、あの、それこそ AKB とか、平成ジャンプとか、嵐とかがもう、真っ只中なんだろう。もう、一番流行ってた時期だったから。
うん、平成ジャンプ流行ってたね。
そう、ドラマの主題歌で、ドラマも主演してて、その曲歌ってるみたいな。
うん。
感じで、もう、なんか、中学校の、話題の中心だった気がする、そういう話題が。なんか、それで、なんか一般教養レベルでその話題な感じだったから、例に漏れず僕も見てて、みたいな。
いやー、平成ジャンプね。
紅白歌合戦も。うん。
あの、山田涼介くんがさ、
うん。
なんか中学生の役でさ、
うん。
なんか理不尽な教師をバカすか論破してくみたいなドラマなかったっけ？
あった気がする。え？まさにその、あれドラマじゃないかな？主演してたのって。
そうそうそうそう。なんてやつだっけな？
なんてやつだっけ？ね。
なんかめっちゃ頭いい中学生として、こう。
ね、主題歌だけ覚えてんだよな。真夜中のシャドーボーイっていう主題歌だった気がしてて。これ、ここからドラマ名を探してみたら多分。スクラップティーチャー。
あ、そうだ、スクラップティーチャーだ、そうだ、そうだ、そうだ。
出てきた。懐かしい。
懐かしい。なんかそういうのあって。これ2008年だって。13、14年前ですよ。
やばい。
やばいなぁ。で、そんぐらいで、止まってるからさ。
うんうんうんうん。
しかも別に僕見てなかったしな、テレビ。
あ、そうなんだ。
リビングとかでかかってんのをたまたま見てたみたいな。
うんうんうん。
で、なんでこの話になったんだっけ？あ、そうそうそうそう。で、今まで全然触れてこなかったものに、
うん。
触れるっていう体験ができてて、できて楽しかったし、あとはまあ、あとはあれだね、ずっとあの、なんだろう、マイクラしてたね、奥さんと一緒に。
おー。自分のパソコン、サーバーにしてみたいな。
うんと、なんか、レルムってやつ契約したわ。
ああ、なんだっけ、それ、なんか。
月900円でマイクラのサーバークラウド上に立ち上げられる、そのマイクラ公式のやつ。
じゃあ何も難しいことを何もせずに、ワールドに二人で入れたりとかみたいな。
そうそうそう。
いいね。
で、なんか、午前中爆睡してるから、奥さんが。
うん。
午前中に、このポッドキャストの配信のコードを書いて、午後マイクラして、で、夜遅くまでマイクラして、っていう感じだった。
いいですね。
結構充実してた。
それでも、マイクラで思い出した、なんか、ゲーミング PC 持ってたんだけどさ、
うん。
なんか、Windows 新しいやつにアップデートしてくださいっていうのを、何の気なしに入って押して、ちょっと待ってたらさ、パソコンつかなくなったんだけど。
なんか僕の周りの人たちみんなゲーミングパソコン壊れてるんだけど、なんでなの？
わかんない。Windows 悪さしてんのかな？
それあれでしょ？ Windows 11にするみたいなやつでしょ？
そうそう。
なんか、普通にあれじゃないの？ その、Mac じゃできないから、まあ、なんか、自分の親のパソコンとか借りてさ、
うん、
USB メモリで Windows のインストールディスク作れるじゃん。
そうだね。
それで直せばいいんじゃないの？
そうだね。ちょっとやってみる。いやー。昔はそういうところ意識高かったんだけどな。
なんかさ。
みんなアップデートするの待ってさ。
ああ、その何、初期ロット引かないみたいなね。
そうそうそうそう。もう何も考えずにポチポチしちゃって、適当にマイクラやるかと思ったら、あ、ゲーミング PC 今つかないんだったってなったの。
なんか。
悲しい。うん。
あれでも、そっか。そのさ。
うん。
学生の時はさ、自分のパソコンが全てだったじゃん、やっぱ。
うん。
でも、ふっくんもトシーも、ああ、で、今日トシーいないんだけど。
あ、そういえば。ふ
っくんもトシーも、あれじゃん、会社のパソコン与えられてほぼそれじゃん、触んの。
うんうん。
僕も一応、会社のパソコンあるけど、まあ僕自分のパソコンで仕事してるから、ちゃんと申請を出してね。
うん。
でも、多分ふっくんとかトシーの会社はそういうのができない。から
できないっす。
でそっちにいるのが多くて自分のパソコンのこと考えなくなるじゃん。
そうね。
っていうことなんじゃない。
そうかも。全然意識が向かなかったな。あーでもなんか不幸中の幸いだったのはさ、
うん。
あの昔だったらハードディスクの中身消えたの結構大問題だったんだけどさ。
ああ。
で今はなんだいたいオンラインとかクラウドに保存してるから全然ダメージなかったのが良かった。
ああわかるわかる。
ね、
なんかさ、そう、ちょうどね、
うん。
僕が前使ってた MacBook Pro 2016年モデルを、
うん。
まあ、奥さんにあげたんだけど、
うん。
結構、1、2年ぐらい前にね。で、もうバッテリーが下手ってきたから、ちょうど今日のお昼休みに、バッテリー交換の修理に出したんだけど、
うん。
その、SSD の中身も初期化されるから、あ、じゃあバックアップしな、つってバックアップしてもらったんだけど、あ、こんだけなのってなった。
うんうんうんうん。
そう、だからもう写真も、音楽も、あとなんだ、まあ文章とかも、全部今クラウドにあるから。
ねえ。
じゃあ実際にバックアップするのって何よっつったら、まあ学生時代のなんか課題のなんかのファイルとか、
うんうん。
そういう系だけだよねっていう。
ねえ、本当に、なんかこういうことで、
うん、
時代の進化感じたわ。実感した。
で僕らも、まあ大事なものは、
うん、
だいたい GitHub か Dropbox か、
うん、
iCloud か、まあ人によっては OneDrive とか、か、
うん、
あと Google Drive とかにあるから。
そう。
逆に言えばパソコンよりスマホ変わる方がめんどくさいよね。
あー、確かに。
スマホは、なんかさ、
うん、
なんか二段階認証の、
うん、
なんとかになってたりとかするじゃん。
する。あれ、めんどいんだよな。
まあ、なんか、正月休みの話からめっちゃいろいろ脱線したけど。まあ、そんなわけで、正月休みは充実してましたよ、僕も。
うん。いやー、いいね。平和でした。
で、そうそうそう。前々回かな？
うん。
前々回のエピソードで、まあ、2021年買ってよかったものランキングみたいなのをやった後の話なんだけど。
うん。
ドラム式洗濯機を買ったんですよ。
うんうんうんうん。
2021年の12月末に。
うん。
で、まあ、なんだろう。まあ、もともと買いたいねっていう話はしてて。
うん。
で、なんか近所の電気屋で36回分割払いが金利無料だったのね。手数。
おぉ、
無金利？
うん。
で、もともと買うつもりだったからちゃんと現金も用意してたんだけど、でも無金利で36回払いだったら、まあ金利が低いんだったら先延ばしすればするほどお得じゃん。
うん。
その分のお金を、まあじゃあ何？まあ32万ぐらいしたんだけど、一括で32万払う。一括で32万払うのが嫌で、じゃあ、なんだ、年利 15% とかでお金払ってたら最終的に払うのは32万より増えちゃってダメじゃんっていう話になるけど、無金利だったら、まあ、全部払うのを先延ばしにして、その分をじゃあ、何まあ、積立NISAにでも入れて、
うん、確かに。
入れましょうとかってやる方がいいじゃん。
うん、そうね。
だから、そう、買ったんすよ。っていう、なんか今のは、自分に対する言い訳だね。なんか、2021年、 いろいろ買いすぎたなって思ったから、こういう感じに対する言い訳をしてたんだけど。
うん。
で、まあ、ドラム式洗濯機を買って、何が良かったかみたいなのは散々語り尽くされてるからいいんだけど。
うん。
あの、家電のさ、予約機能ってあるじゃん。
うん、あるね。
あれって使ってる？
いやー、うち一切使ってないな。
そう、だよね。
うん。
あれって予約機能ってさ、なんか買うときにさ、
うん。
この何？三つくらいラインナップがあって、まあ、松竹売ってあるじゃん、大体カードって。
はいはいはい。
で、まあ、梅でいいんだけど、
うん。
でも、地区だと予約機能がついてます、みたいな。
おー。なるほどね。
竹。で、松だと、なんかこう、うん、プラズマクラスターとかナノイーがついてますとかさ、わかんないけどね。あと、操作パネルがタッチパネルですとかさ。
はいはいはい、あー、よく見るね。
で、予約機能ってあったら嬉しいなって思って買うけど、使わないじゃん。
そうね。
でも、使ったら便利だなって思ったんですよ。
へー。
というのも、ちょうどさっき、まあ、
うん、
ご飯食べ終わって、収録前に、じゃあ食洗機かけようかなとか、洗濯機かけようか、回そうかなって思った時に、あ、いや、これあれじゃん、みたいな。収録中に食洗機とか洗濯機あったらうるさいじゃん、つってやめたのね。
うん。
で、ふとその時に、あれ予約機能使えばいいんじゃないと思って。
うん、うん、うん。
で、予約機能初めて使ったんだけど、これ便利だね。なんかさ、収録終わったら、ああ、収録終わったーっつって、もう、その後に、ああ、食洗機かけなきゃ、ああ、洗濯機回さなきゃってやんなきゃいけないんだけど。
うん。
でも予約してるから。収録終わったらもう、ああ、収録終わったーでいいよ、いいわけよ。
ああ、そっか。ええー。確かにな。モチベある時に、ピッてやっとけばいいんだもんね。
そうそうそうそう。思い立った時にやるっていうことと、まあ、食洗機とかドラム式洗濯機とかで楽になっても、
うん。
楽になったとはいえ、やっぱり最初のトリガーは自分だからさ、人間だからさ。
うん。
やるってなった時にやれるっていうのと、でも実際に、その動作によって生じるデメリット、この場合は収録中に動作されるとうるさいっていうデメリットね、を後回しにできるっていう。うん、あ、これ予約機能ってすごいな、みたいな。
確かに。いいな。
なんかこんな家電の予約機能でこんなに正月明け早々語るとは思ってなかったんだけど、そう考えると予約機能ってすごいなと思って、
確かに洗濯機に関して言えばめっちゃいいなって思ってて、
うん、
今聞いてて、あの夜中回すとうるさいからやめとこうみたいな考える人結構いると思うんだけど、そういう時にいいなと思った。なんか日中回すように設定しておけばいいじゃんって。ね、いいな、それ。
あと、まあ、その何、出社する人とかだったらさ。
うん。
その、まあ、ドラム乾燥機能付きだったら別にあれかもしれないけど、縦型とかだとさ、洗濯終わったらびちゃびちゃのまま。
うん。
その、なんていうの、あの洗濯の、層？洗濯層？
洗濯層
に入ってんの良くないじゃん。
そうね。
だから、入れておいて、で、家に帰る頃に終わるように予約するとかね。
あ、めっちゃいい、それ。
あ、だから予約機能って。いや、多分、これ、聞いてる人は、そんな当たり前だろうって思うかもしれないけど、でも、うん、そうか、予約機能ってそういうところがいいんだな、みたいな。
うんうん。
風に気づいたっていう。
いいね。それなんかスマホと連動できたら、
お、
もっと良かったりしないかな。
なんと、僕の買ったドラム式洗濯機はね、スマホと連動できますね。
なんだって、なんだこの台本みたいな。くそー。うまいパス出しちゃった。
パナソニックのドラム式洗濯機の多分2021年の10月とか11月に発売されたモデルなんだけど。
最新じゃん。
NALX シリーズっていうのがあって。
へー。
で、なんか、129127125、あと113っていうのがあるんだけど。
うん。
まあ、一番下の113は、容量少ないんで。
うん。
容量がちゃんと多いやつの中での松竹梅があって。
ほう。
で、竹を買ったんですけど。
うん、うん、うん。
竹は、竹以上はスマホで選択できる。
竹からついてるのか。
そう。予約機能は弱点として残業した時に弱いじゃん。
そうだね。
なんか8時に洗濯が終わるようにセットしたんだけど、残業しちゃったせいで、10時に家に帰りました。2時間洗濯物がこう濡れてますみたいな。
うんうん。
それも防げる。会社出るときにポチって押せばいいみたいな。
ああ、いいな。ああ、書いてある。スマホでって。
なんか、なんだろう。なんか、いろいろついてるけど、使わないじゃん。家電の機能って。
そうだね。
でも、こう改めて見ると、ああ、やっぱり便利だからついてんだなって思うよね。
いやー、すごいな。そういうの活用していきたいな。説明書すぐ、どっかやっちゃうからな。
あ、本当。
うん。
僕、家電の説明書読むの好きだったけどな。
わ、すごい。真逆だわ。うわ、文字たくさん書いてある。めんどくさいってなっちゃう。
ああ、でもさ、
うん。
家電の説明書って絵多いじゃん。
確かに。
だから読めるみたいなとこあるよ、僕。
ああ。家電。ああ、そう考えてみればなんでだろう。プラモデルの説明書とか、本棚組み立てるときの、とかの説明書は好きなんだけど。
あの辺はだってさ、もはや文字全然ないじゃん。
絵だけみたいな。
なんかそれぐらい文字書けっていうところも徹底的に。
うん。
なんか、なんだろう。びっくりマークみたいな風にしたりするじゃん。
そうだね。確かに。
レゴの組み立て説明書とかいいよね。
あーね。絵のみ。ブロックと矢印だけ。なんだろうな。なんかね、期待する動作が自分の中にあって、
うん、
あの、それ通りに最初から動いてくるものだと思って接してしまうんだよね。電化製品のポチポチするやつって。で、理想通りに動くものって説明書いらないじゃんと思ってて。
ああ、確かにね。そうだね。
そう。で、そういうものが好きなんだけど、そういうものが好きっていうか、なんかそう動いてくれる電化製品好きで、
うん。
なんかそうじゃない電化製品嫌いになっちゃうから、イコール説明書を読まなきゃいけない行為が嫌いみたいになっちゃってるかもしれない。
ああ、なるほどね。
そう。そう考えてみれば、期待通りに動いてくれるってすごいな。
すごいよね。でも、期待通りに動、まあ、なんか洗濯機とか、
うん。
あとはなんだ、電子レンジとか冷蔵庫とかはさ、
うん。
期待通りに動かないことほぼほぼなくない？
確かに。
でも、それ以外のちょっとしたものだと、あれってなるときあるよね。
ある。なんかデジタル時計買ったときに、アラームの設定の仕方、結構、いろいろ違ったりするから。
わかる。あれなんかインターフェースが洗練されてない感じあるよね。
ある。
洗濯機はさ、なんかさ、よほど変なことしない限りさ、電源ボタンを押してスタートって押しときゃいいじゃん。
そうだね。
で、電子レンジもまあさ、ワット数選んでさ、
うん。
時間あれしてスタート押すだけでいいじゃん。まあその何、
うん、
なんか牛乳温めモードとかはあるんだけどさ、
うんうん、
でまあ冷蔵庫なんてもはや設定も何もないしさ、
確かに。
でも確かにデジタル時計とかさ、なんだろうな、
うん、
少ないボタン少ないくせに多くのことやろうとしてるやつはもうダメだよね。
ね、あれの説明書意味わからんってなっちゃうもんな。
あー、わかるわかる。なんか、あ、それで言うと、ちょっと自分で持ち上げといて、また叩き落とすような言い方になるけど、予約機能はダメだね。
そうなんだ。
あのね、あの、家のお風呂あるじゃん。湯沸かし器っていうか、うん、その、
ああ。
そのさ、キッチンとかにパネルがあってさ、
うん、
お湯の温度設定したりとか、ポチって押すと、こう、お風呂が入って、終わったら音楽鳴るようなやつね。
うん。
うちにあれついてんだけど、あれの予約はね、未だによくわかんない。もうこの家住んでちょうど1年ぐらいかになるけどね、よくわかんないの。なんか、何？まあ、追い焚きか全自動かを選ぶじゃん。
うん。
で、まあ、全自動でいいのよ、基本は。
うん、うん。
なんか、お湯入ってる時に全自動したら実質追い焚きになるから。
はいはいはい。
その辺は別にいいんだけど、予約が本当にわかんなくて。
へ
ー。散々こう、ビビビビビって時間選ばせておいて、
うん。
で、本当はそこでもう一回予約ボタンを押さなきゃいけないのに、
うん。
でも結構他の家電、洗濯機とかってさ、予約ボタンを押して時間を選んだ上でスタートって押すと予約が確定されるじゃん。
確かにそういうイメージある。
だから俺それ期待して、
うん。
予約ボタンを押して時間選んで、
うん。
スタートって押したら、もうその場でお湯張り始まってさ、うん、みたいな。だから予約をもう一回押さなきゃいけないよね。
へー。
でもそれ違うやろと。いやなんか、そう、やっぱり少ないボタンで往復のことをやろうとするとこうなるんだな、みたいな。
うんうんうん。いや、むずいよな。
でも予約の UI はまだ洗練されてないね。
うんうん。
何の話を。
それで言うとっていう話がもう一つあったんだけど、どうしようかな。
あ、どうぞどうぞ。
我が家の炊飯器に納得いってなくて。
お
ー。なんか、早炊きとか、蒸らすとか、なんかいろんなモード、炊飯器のモードがあって、うん、で、そういうのって、選んで決定するみたいな、例えば、早炊きモードにカーソル合わせて、決定するみたいな操作をするものだろうと、最初は期待してたんだけど、
うん、
ボタン、炊飯ボタンしかなくて、で、うん、これどうやって選ぶんだと思って、
うん、
そしたら、炊飯ボタンを押すごとに、モードが切り替わってくんだよね。
はいはいはいはいはいはい、はい。
そっちかーと思って。
あー、わかる。
そう。ちょっと、最初は戸惑いまくった。
なんかさ、炊飯ボタンもそうだけど、
うん。
あと、洗濯機とかだとスタートボタンかな、うん。で、一番メインのボタンじゃん。
うん。
その家電にとって。
うん。
それはさ、決定であってほしいよね。
いやー、そうなのよ。
カーソルじゃないよね。
うん。そうなのよ。そこがね、まあ、未だに納得いってないんだよね。
それもでもあれじゃない？炊飯器もあれじゃん。よほど変なことしない限りはさ、電源つけて炊飯って押すだけじゃん。
そうだね。
で、そこはもう、多分どのメーカーでも同じじゃん。洗練されきってるじゃん。
うん。
で、ふくんは、そう、アディショナルなことをやろうとしてて、戸惑ったわけじゃん。だから、ここはまだ洗練されてないポイントってことだよね、うん、きっとね。
そうね。なるほどね。確かに。
なるほどなぁ。でも結構そうだよね。なんか、いろんな家電。
ね、一般的に、だいたいこうだろうっていう地位まで上り詰めたデザインもあれば、実験的なデザインもあり。
あー。エアコンはまだ俺過渡期だと思う。
エアコン。
それは予約がどうこうとかだけじゃなくて、メイン機能がまだ全然洗練されてないなって思う。
確かに言われてみれば、そうかも。
その、なんかどれがどれだか忘れちゃったけど、僕今までの人生で3つエアコンを経験してるのね。3メーカー。
うん。うん。
あ、違う、嘘、4つだわ。
うん。
1つ目は、なんか西荻のアパートに、まず実家にエアコンなかったから。
うん、うん。
東京出てきてからエアコンというものに出会ったんだけど、
うん、
西荻の家に最初、なんだっけな、確か東芝のエアコンがあって、で、なんか管理会社にエアコン全然温まんねえんだけど、つったら新しく持ってきてくれた日立のエアコンがあって、
なるほど。
で、今の家に、リビングには備え付けであったパナソニックのエアコンがあり、
うん、
で、仕事部屋と寝室に自分で買って付けた富士通のエアコンがありっていう。4メーカーを経験した上で言わせていただくと
。うん。
あのね、なんかね、みんなね、状態に対する考え方がね、
うん。
いろいろ違う、リモコンの。エアコンってさ、状態を持ってるじゃん。
持ってるね。
うん。エアコンクラスのインスタンスね。インスタンス変数にモードとかさ、うん、
はいはいはい、
ウィンドディレクションとか風向きとか、
はいはいはい、
あとは温度、テンプとか、それぞれインスタンス変数があって、
はいはいはい、
でモードをどう捉えるか、
うん、
電源が切れてるっていうのをモードとしてちゃんと捉えてるか、
はいはいはい、
だからリモコン、ん？違う、ごめん、逆だ。電源がつくか。電源がついている。ちょっと待ってね。ちょっと僕もちょっとね。
うん。
なんか無理してね、プログラミングの話に絡めたせいでね、うん、ちょっと混乱してるんだけど。その、
うん。
あるメーカーのエアコンは、エアコンのリモコンは、
うん。
切るボタンと、暖房冷房送風しかないの。
うん。うん。うん。
で、別のメーカーは、電源切るボタン、電源入れるボタンがあった上で、冷房、暖房、送風があるの。まあ、あと除湿とかもあるかな？わかんないけど。
うん。
で、違いは電源入れるというボタンの有無ですよ。
うん。
電源入れるボタンがないメーカーは、まあ、いきなり切れてるエアコンに対して暖房ってボタンを押して暖房にするわけじゃん。
そうね。
それはステートレスなのよ。
なるほどね。
うん。でも、別のメーカーは電源入れるっていうボタンを押すと、多分前回のモードでそのまま起動するのよ。
ああ、なるほど。
そう。
なるほどね。
で、まあいいんだけど、リモコンで使う分には。問題になるのは、うん、ネイチャーリモと連携するときに問題になって。
うん。
ネイチャーリモは、アプリ上のエアコンのリモコンとしては電源という概念があって、それとは別にモードという概念があるのね。
うん。
で、わかんないじゃん。そしたら、ネイチャーリモからどう見えてんのか。
そうね。
ネイチャーリモのアプリ上では冷房になっていて、電源オンボタンを押すんだけど、今エアコンがつきました。じゃあついたエアコンは、今何でついてるんですかみたいな。
確かに。状態不明の。
状態不明じゃん。アンディファインドなわけよ。
うん。うん、
だから、インとかもしれないし、ストリング、チャーかもしれないし、うん、っていう。
困るね。
困る。
ワンチャンバグんないのかな？
そう、バグの温床ですよ、これは。
確かに、お互いに想定してるステートが違う。
と、あと、なんかリモコンも状態を持っていて。
こう。
だから、なんだろうな。リモコンで、じゃあ何？リモコンで設定温度を26度に設定しましたと。
うん。
じゃあエアコンは26度になりますと。
うん。
で、当然リモコンの液晶画面にも26度と書いていますと。
うん。
で、じゃあリモコンで1度下げて25度にしましたと。で、エアコンは25度になるし、リモコンの液晶画面には25度と書いていますと。
はい。
で、ここでネイチャーリモが登場して、ネイチャーリモ上で27度に設定しました。
うん。
で、エアコンは27度で動きますと。
うん。
でもリモコンは、まだ自分のこと25度だと思ってます。液晶には25って書いてますと。
うわぁ。
で、そこでリモコンで1度上げます。
はい。
じゃあリモコンの液晶には26度と書いています。
はい。
じゃあエアコンは一体何度で動くんでしょうかっていう。
そこの設計。
もしリモコンがエアコンに対して1度上げろっていう指示をしてるんであれば、
うん。
エアコンは28度になると思うんだよね。
うん。
でもリモコンはエアコンに対して26度にしろっていう指示をしてるんであれば、
うん、
リモコンは1度上げるボタンを押してるんだけど、エアコンは実体として1度下がるわけじゃん。
うん。
これどういうことみたいな。
確かに。空調業界のドメイン知識むず。
なんか、UI の洗練の話からなんかネイチャーリモとリモコンを同時併用した時の話になってる気がするけど、まあなんか、そういう感じになってて。
うんうんうん。
まあ何が言いたいんだろうね。なんかだからよくわかんないっていう。
確かに。ああ、でもこういう時の設計としては、26度にしろの命令にしておきたい。
ね。
うん。
そうだよね。だからステートレスがいいっていうことですよ。
そうね。
一度上げろっていう命令は、エアコン側が今の温度っていう状態を持ってることを前提にした命令じゃん。でも、26度にしろっていう命令は、まあ、ユーザーへの表示として、今何度ですよっていうのは液晶で表示しておくんだけど、
うん、
リモコンに出す指示としては26度にしろだから、
うんうん。
だからやっぱり状態を持たない方がいいのっていうのはそういうことだよねっていう。
何の話だ
ああ、なんかでも、今フックンの、
うん。
が、フックンの言うのに全て詰まってた気がする。設計としては26を送るようにしたいねに全て詰まってる気がする。うん
確かに、ユーザーとしては、みたいな。
そうそうそう。
うんうん、
何の話だろう。あ、でも、良くない？なんかさ、新卒の人とかにさ、
うん、
状態を持たない方がいいんだよっていう話をするときにさ。
ああ、めちゃくちゃいい例だ、
ね。じゃあ、エアコンがサーバーだとしたときに、リモコンはクライアントよ。
うん。
で、なんだろう。その、状態をステートレスの逆ってなんだ？ステートフルか。ステートフルに作ってたら、うん、サーバーとクライアントで常に今どういう状態なのかを同期する必要が出てきて、
うん。
二つ目、三つ目のクライアント、つまりリモコンが出てきた時に困るでしょっていう。だからステートレスがいいんだよ、みたいな。サーバー側では極力状態を持たないようにしようね、みたいな。
めっちゃいい例じゃん。いやー、いいね。なんか、エンジニアだからこそできる話をしてる気がする。
うん。今のってでも例えとしていいのかな？
まあ、なんだろうな。 超正確に言うとどうなのかっていうのはわかんないけど。
まあ、触りとしてはいいよね。
触りの、そう、わかりやすい最初の説明としてはいいと思う。
エアコンで学ぶ HTTP みたいな。でもさ、北海道の子ってほぼエアコン未経験じゃん。いい
ね、そうだね。
実家にエアコンないでしょ。
ないっす。
でも何がいいんだろうね。
ああ。そうなると身近じゃないからダメか。辛いな。
辛いね。
うん。
ああ、なんかでも、いいね。もう、なんか、アホみたいな話してたら普通に50分とかになっちゃったわ。
確かに無駄に達成感あるなと思ったらこんなに時間
が。なんか謎にさ、今日充実した気がする。
ね、話して楽しかった、
うん。今日すごい楽しかった。ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ、そんなとこっすかね。
はい。
はい。これで何 ?2022 年で ?4 年目このポッドキャストも。
やば。
2019年の5月ぐらいに始めたから、1、2、3年、丸3年、5月で丸3年になって4年目が始まるって感じか。
うん。
おぉ、すごいね。
やば。やばいな。高校生卒業してたり、大学生就職しようとしてたりみたいなことかな。
確かに。
やばいな。
やばいな。まあ、そんなわけで、2022年もよろしくお願いします。
はい、お願いいたします。
ここまで聞いていただいた皆さん、ありがとうございました。番組内で話した話題のリストやリンクは、yulfua.com/118にあります。番組に関するご意見、ご感想は、Twitter ハッシュタグ、#yulfuaでツイートお願いします。面白い、応援したいと思っていただけた場合は、ウェブサイトのペイトレオンボタンからサポータープログラムに登録していただけると嬉しいです。それでは、MK ふっくんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。